はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや加藤さん、私はね今週嬉しいことがあってね。
はい、何でしょう。
この番組でも何回も取り上げてきたんですけれども、 MRJ がね機体がほぼ完成してね、
はい、
関係者の前でお披露目されたと。これロールアウトと呼ばれるらしいんですけれども、その式典を行ったと。で、私はね日本の産業界の中でやっぱり航空宇宙が一番弱いと思ってまして、日本は戦後しばらく航空機作ることを禁じられたわけですよ、
はい、
ゼロ戦のゼロが新幹線のゼロにつながってるわけですけれども、はい、YS-11 っていうのがね失敗した後日本の航空機ってのはなかったんですけども、まあ、ロケットがねかなり成功確率が高くなって、
そうですね、
で今度やっとですね中型旅客機が出てくると。まあ、小型でも本田さんがね頑張っていてですね、航空機が入ると日本の製造業がですねほぼサイクル的に完成すると思っていて、ずっとこれ応援してたんですね、
はい、
非常に嬉しいですね、私としてもね。
そうですね、
はい、
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色。その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。女性が輝く社会を掲げた安倍改造内閣の象徴的な存在と見られていた小渕優子経済産業大臣は、関連政治団体の不明朗な収支をめぐる問題の責任を取って辞任しました。松島みどり法務大臣も地元選挙区で党議資料として内輪を配布した問題で辞任しました。
まあね、第一次安倍内閣ではね5人の閣僚が辞めたのかな。第二次内閣のね最初の内閣では誰も出なかったですよね、これがね。まあこの問題後で触れますけれども、ちょっとひどいなという感じで、とにかく法律を作ってる人ですからね、その人たちが守られないようなもんだったらどうしようもないですよね、これ。
アメリカの IBM は不採算の半導体製造部門を半導体受託製造会社に譲渡すると発表しました。 IBM が譲渡先企業に対し今後3年間にわたり合計15億ドル、およそ1600億円を現金で支払うという異例の契約内容となっています。
いや、これ普通びっくりしますよね。なんか売るんだったらお代金もらえるだろうと思うんだけど、持参金付きでね買ってもらうというね、アメリカを代表する企業の中でもね非常に色合いが分かれちゃったですよね。古参企業というものの直面している難しさ、 IBM のねトップがねクラウド事業をね見誤ったということを言ってるんですけど、僕ら利用者からするとね、もうクラウドが一番重要なんじゃないのという感じですけどね。
政府は今月の月例経済報告で景気の基調判断を、このところ弱さが見られるが緩やかな回復基調が続いているとし、2ヶ月連続で下方修正しました。
やっとね実態に合ってきたのかなという感じしますよね。小売の売上高、これまあデパートの売上だけで見るのは僕は間違いだと思ってますけどね、あんまり上がってこないじゃないですか。 IMF にね外堀埋められて、日本政府もね景気見通し下げてきたという感じがして、消費税をね 10% への再引き上げをどうするかという一番重要な時にね、内閣がガタガタし、かつ景気もあんまり良くないということで、金融政策一体どうなんだと。本当は金融政策に頼っちゃいけないんですよ、あんまり。なんですが、マーケットの見方はそっちの方に傾いてきてるということだと思いますね。
中国国家統計局は2014年7、9月期の GDP が物価変動を除く実質で1年前と比べて 7.3% 増えたと発表しました。これは5年半ぶりの低い水準です。
まあ 7.3% って聞いたらね、今の先進国からしてみればすげえ効率だなと。でも中国としては5年半ぶりのね低水準ということで、構造転換を図ってるんだというふうに思います。それがあまりうまくいってないですよね。まあ労働は結構安定してるんですけれども、産業のね高度化っていうのはうまくいってませんよね。ああいう中国みたいなね独裁的な国で産業の高度化っていうのは簡単に進むのかどうなのか。この番組に出てきてくれているカリュウさんがね 7% 割ったら 労働問題が生じますよということを言ってることもあって、やっぱりスレスレだなと今の中国にとってはね、というふうに思いますよね。それから今週聞いた面白い話はね、成長率が下がってきたのでね、増刀とかそういうものを今まで厳しく禁止してたじゃないですか。どうも一部で緩んでるんじゃないかっていう話も聞きましたね。
アメリカマクドナルドが発表した2014年7、9月期の決算は、純利益が1年前と比べてマイナス 30% の10億6840万ドル、およそ1140億円にとどまりました。期限切れ鶏肉問題が発覚した日本や中国で大幅に売り上げが減ったほか、アメリカ国内でも新興チェーンとの競合で苦境に追い込まれています。
これはまた後で取り上げます。
政府観光局が発表した2014年1、9月の訪日外国人客数は、1年前と比べてプラス 26% の973万人でした。足元ではすでに1000万人を超えた可能性が高く、2014年通年では1300万人を伺う勢いです。
まあ、これはね、私がずっと言ってきたことですよね。今年はやっぱり各月の動きを見ても非常に高い。去年が1036万人で、だいたい20数パーセント上回っているので、まあ1300万人ぐらいかなと。本当に新幹線乗ってもね、どこの観光地行っても外国の方が多いということで、で、私が注目しているのは、外国人が11人来ると、日本人1人が年間に行う消費と、だいたい同じ消費効果があると、こう言ってるわけですよね。で、そうすると200万300万人増えるっていうことは、日本の人口減がですね、かなり相殺できる可能性があるということですよね。そんなお金のある旅行者ばかりではなくて、ケチケチで旅行する人もいるんでしょうけれども、中にはね、どんどんどんと日本で買い物してね、炊飯器も含めてね、いると思うので。ただまあちょっと心配なのは、受け入れ体制がね、これ以上増えた時に、まあオリンピックに向けて2000万って政府は言ってるわけですよ。そうすると相当まだ足りなくなるよねということになりますよね。でもホテルの人に聞くと、大体どこでも、大阪はね USJ でものすごく今活況だし、他もねかなり稼働率高いんですよね。
アメリカニューヨーク市当局は、エボラ出血熱の感染が広がる西アフリカのギニアで活動し、最近帰国したニューヨーク市の男性医師がエボラ熱の検査で陽性反応を示したと発表しました。
改めて思うのはね、エボラっていうのは侮れない病気だということですよね。やっぱり徹底して感染地帯行った人は、帰国しても何日間かね、移動できないようにする。発症したのはお医者さんなので、もうそれはリスクは分かって言ってるはずですよね。で、それでもかかるってことが重要で、24時間の行動を全て思い出すってできないわけじゃないですか。ひょっとしたことでね、注射針がどっかに刺さったとかね、そういうことで発症している可能性があるので、アメリカはこれからね、どうやって封じ込めるのか、ある意味心配ではありますよね。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは伊藤さんに主なニュースを解説していただきます。まずは、政府が今月の月例経済報告で2ヶ月連続の下方修正、世界の景気減速が心配ですが、どうなんでしょうか。
はっきり言えることはですね、あんまり良くないということは言えますよね。まあ IMF が言ってる通りになるのかどうかは別として、日本でもヨーロッパでも消費が低迷してということになります。消費がなぜ低迷してるかについては、いろいろな要因が考えられて、日本ではもちろん消費税の引き上げなんですけれども、やっぱりヨーロッパはですね、中心だったドイツが良くないっていうのは、やっぱりロシアとの関係がうまくいってないからだと思います。これは当然ですよね、はい、ロシアとの貿易関係が非常に強いのに、制約が加わっているわけですから、ドイツも景気は悪くなる。まあある意味織り込み済みなんですけれども、アメリカを先頭に世界景気が回復するのではないかと見ていた人にとっては、ある意味ショックなことになりますよね、はい、でもそのアメリカがどうかというとですね、それほど悪くはないんですよね。それほどいいとも言えないし、はい、まあ消費者物価の上昇ペースを見てもそんなに強くない、でもマイナスじゃないよというところなので、そんなに悪くはないんだと思います、はい、でもここ2週間ぐらい株が乱高下したことによってですね、 FRB の中からも QE3 の打ち切りをね、少し先延ばしたらいいんじゃないかとかいう意見も出てきたりして、ある意味心配は引き続きあるということだと思いますよね。
はい。
で、一つ考えなきゃいけないのは、やっぱり我々が慣れ親しんだ成長率っていうのは、戦後の人口が増加した時の積み残しみたいなものでですね、
はい、
あんまり期待するのは良くないんだと思います。だからこう、中国がね、新状態って言っててね、新しい状態、常なる状態ということなんですけれども、成長率はそんなに高くならないよと、それはまあ当たり前ですよね。日本だって7300万の人口が1億2800万まで行ったわけだから、そのプロセスの中で高成長するのが当たり前で、はい、で今は横ばいから今減少に入ってるわけじゃないですか。そうですね。それヨーロッパもそうですよ。で唯一例外なのはアメリカで出生率が 2.1 ぐらいを保っているので、まあ移民もねたくさん入ってくるんですけれども、でアメリカが強くて日本ヨーロッパが弱いというのは当たり前の話で、だからそれはあのマーケットとしても確保しなきゃいけないんだと思います。で問題なのはですね、デフレ気味ですよねと、ここは心配ですよね、はい、デフレってのは負のスパイラルになりますから、まあだからそれを一生懸命中央銀行は避けようとしているということだし、そこから脱出するために日本の強烈な金融緩和があったということなんですけども、見てるとですね、ヨーロッパがちょっと対応がやっぱり遅いですよね。で、それは何カ国か固まっているので、それぞれの国の主張があって、特にドイツがね、
はい、
戦後の、または戦前戦後の苦しい時期を経た経緯もあってですね、安易な緩和には賛成していないということだと思います。まあでも今週流れた報道としては面白かったのはね、面白いっていうか、もしかしたらそうかもしれないと思ったのは、ECB がね、社債まで買うというね、はい、いうことまで考えているらしくて、それはウォールストリートジャーナルによればもう最近は準備してないということなので、まあもう ECB はですね、カバードボンドと呼ばれるものとかですね、いろいろもう買い始めてるんですね。
はい、
でもともとマーケットが小さいので、そんなに買えるのかと、社債って言ったらやっぱり相当買えるじゃないですか。もう一歩進むと ECB の場合は日米とは違って今度は国債を買うってことになるんですよね、
はい、
でも国債ってどこの国債だと、はい、ギリシャの国債かとそれはないだろうということになるので、まあこれ選別が難しいですよね。今週後半かな、ヨーロッパについてはいい指標も出たんですけれども、ギリシャのね国債利回りが急騰するとかいろいろなケースができてきているので、引き続き要注意ということだと思いますね、はい。だからユーロも長らく下がってきて、ちょっと反発してまた下がってということを繰り返していくんじゃないかなというふうに思います。まあ日本はですね、やっぱり内閣がしっかりしてアベノミクスこれからやります、もう一度やります、経済中心でやりますって言ったらですね、まあねちょっとあまり口にも出したくないんだけどね、事務所経費から SM クラブの代金が出てたとかね、はい、ちょっとがっかりするようなねあれが出てきてますから、今こそね、お互いにつつき合いやるんじゃなくて、日本をどうしたらいいかという、まあ、議論をね、して、与野党とも、要するに政治をしてほしいですね。
そうですね。
叩き合いじゃなくてね。
はい。うん、まあ、女性の登用で注目を集めていただけに、はい、その、安倍改造内閣で、二人の女性閣僚が辞任っていうのは大きいですよね。
そうですね。その話から、安倍政権のね、はい、今後という話をするとですね、図式としてはね、私はこういうことがあると思います。つまり、しゃぶられ、利用される政治家っていう構図がね、
はい、
特に小渕さんのところでは出てきたのかなというふうに思います。で、もともとお父様がね、国会議員長くやられて、
総理大臣も、
総理大臣までやりましたよね。じゃあ、その娘は政治家にならなきゃいけないのかと、TBS 勤めてたのにね、はい、言われると、やっぱり周りが政治家が欲しかったんだと思います。つまり、講演会とかね。
はい、
つまり、政治家がいた方がいいわけですよ。つまり、道路もできるしということもあるし、やっぱり政治家をめぐってはですね、巨額なお金が動きますよね。やっぱり税金がやっぱり使えるというところもありますから、だからこそ政治資金規正法とかですね、はい、公職選挙法というのがあって、民から簡単に政治家が利用されないような仕組みを作っているわけですけれども、もちろんいろいろなケースがあると思いますよ、
はい。
理想を掲げてその理想に集まってきた人もいるし、政治家はもともとその権限とお金の中心にいるわけだから、その近くにいた方がいいっていう功利的な理由でね、
はい、
政治家の周りに集まった人もいると思うんですけれども、でも小渕さんがですね、記者会見の中で、 自分にもわからないことが多すぎますって言ったのは僕は衝撃でしたね。
ですね。
つまり本人がわかってないところでお金が動いてたりするってことでしょ。
はい。
それが記帳されたりするってことじゃないですか。
はい。
だから観劇会で年間2000人動員しているので、これらの方々から2400万円ぐらいはね、入金がなきゃおかしいって言ってるのに、実際にははるかに少ない金額しか入金がなかったということは、じゃあそのお金どこ行ったのと。
はい。
携わってた人が記帳ミスしたとは言えないですよね。全く記帳がない時もあるわけだから。
はい。
だからそうすると何千万という単位のお金が誰かに横領されちゃったのかと考えるのは普通じゃないですか。
はい。
で、私はね、小渕優子さんが記者会見見ても婚姻書を持ちましたよね。
はい。
秘書がやったからとは一言も言わずに、知らなかったのは私の責任だと。でもシステム的に日本の政治、まあ世界の政治そうだと思うんですけれども、たかられ、利用され、っていう存在でもあるわけです、政治家っていうのは。普段はテレビ出てたりしてね、世の中を動かしてるように言っている人たちなんだけど、実はその直近の近くにいる人たちにとってみれば、利用する、できる立場であるわけですよね。はい、だからこそ、政治家本人がしっかりしなきゃいけない。町村さんだったかな、自民党の議員集めた会合でね、全部自分で見なきゃダメですよって言ってたら、いや、まあ、ほとんどの人が見てないのかっていう感じがしますよね。
改めて言うっていうことはそういうことですよね。
そうですよね。
はい。
で、SM クラブの質があったって、いや、私は言ってありませんですよ。
はい。
私は言ってありませんだって、記帳されてたら、
うん、そうですね。
それは言い逃れできないですよ。
はい。
秘書の人たちは、それ、国民の税金使って言ってもいいと思ってんのかと。うん、代議士の周りには、はい、代議士の関わるお金をうまく使ってやれと。構わないだろうと思っている人がいるっていうことですよね。まあね、議員はね、選挙っていうちゃんとスクリーニングが一応あるじゃないですか。
はい、
でも秘書はね、議員が、あ、じゃあ君って言ったらね、それになられちゃうわけじゃないですか。これはおかしいですよね。で、国会議員が作った政治資金規正法とか法律もよく知らないで、はい、まあ適当にやっときゃいいだろうみたいね。それでみんな代議士がそこで一種首絞められるような状況になるわけでしょ。で、私は今の日本の政治システムがおかしいっていうことが一つ重要で、
はい、
民主党政権の時にはキャミソールね。で、今回は SM クラブでしょ、
はい、
で、もちろん本人は知らないって言ってるけど、はい、それ見ただけでこれなんだということになるじゃないですか。
普通なかなかそれを計上できないですよね。
できないでしょ、普通常識あったら。
はい。
でもそれやっちゃってるっていうことは常識がないっていうことですよ。またはそれ使ってやれと思ってるっていうことですよね。だから二つ方法あります、
はい。
政治家が金使えないようにしようと。
うん、
金目的で政治家の周りに集まってくる人が出ないようにしようっていうのは一つありますよね、はい。でも、調査に行くにも金が必要なことは確かなわけですよ。そうすると、金の出入りを徹底的にスクリーニングする人が、または機関が必要ですよね、
はい。
各党であるにしろ、政府にしろ、そういうものをきっちりやるところをね、作ってですね、いい加減なことはできないようにすると。で、そしたら、代議士をめぐるお金の動きに噛んでやろうと、うまく噛んでやろうみたいな人たちがいなくなるということだと思いますね。はい。で、そういう体制を整えた上で、政策の議論をきっちりやって、日本をどういう方向にしていくのか、それは国民が選んだ人たちが討議していくっていう方向しかないと思うんですね。で、今のままだとね、またこれしばらくね、国会でもう聞きたくもないね、単語がね、ゾロゾロ出てきてね、聞きたくないですよね。あの国会の場で SM クラブとかに何なんだそれはと。
もっといろいろ議論していただきたい問題はたくさんあるんですけどね。
もうだから来週からのね、国会はね、もう聞きたくないなと僕は思ってるんですけどね。
そして続いてはアメリカのマクドナルドが発表した7、9月期の決算、マイナス 30% と、まあこれ、やっぱり期限切れの鶏肉問題の影響というのはやっぱり大きいんでしょうか。
そうですよね。あの決算を見ると、やっぱりロシアと日本の売り上げが落ちてるって書いてありましたよね。ロシアはね、店舗閉鎖があったんですよ。まあ衛生問題って言ってるけど、おそらくプーチン大統領が、アメリカが制裁を課してくることに腹いせでね、
はい、
こうやったんでしょう。まあ、日本はね、やっぱり隣の国の中国でまた食材の問題が起きて、
はい、
それはマクドナルド経由で自分たちにも降りかかってきてるのかっていうのがあったということですよね。もちろんアメリカでも売り上げは伸びていません。
はい、
私は、まあ子供の頃はマックよく食べましたよ。今でもね、バニラシェイクが好きで、あれだけは買うんですよ。あれだけはね。なんかね、あれサイズもちょうどいいし。
あと硬さとかもありますよね。
ちょうどいいんですよ。
そうなんですよね。それは同感です。
そうですか。でもね、ごくたまにビッグマック買うじゃないですか。はなんか、噛み心地ないな、これと。思うんですよね。僕はバーガーキングが大好きで、バーガーキング最近日本に出てきてまたいいっていうのと、モスもいいし、 まあいろいろ新しいのが出てきて、そっちの方が全然おいしいなと思うんですよね。うん、じゃあ今までなんでマクドナルドがそんなに人気あったかというと、子供たちにいろいろなね、景品出したりするんですよ。妖怪ウォッチとか今だとね、はい、いろんなものがついてくるので、子供に連れられていくと。うん、でも他のものは食べたくないから、あのね、僕みたいにバニラシェイクだけで終わりにすると。これはやっぱりね、あの食べ物屋さんの本道を外してますよね。うん、もちろんその景品つけてもいいんだけど、はい、やっぱり行ってうまいよと、美味しいよっていうところが原点なので、はい、僕は履き違えたと思ってます。方針間違えたというふうに思ってるんですね。これだけ世界中にあれば、一律で味が美味しいっていうことならいいんだけど、僕は今それはね、ここ一番だと思ってるんですけどね、カレーね、日本中にあるんだけど、
はい、
最近はあのインドにも進出するらしいんですけど、あれはね、品質が落ちずにどこに行ってもあって、
はい、
レベルがまあ高いじゃないですか、
はい、
今はね、もちろんマクドナルドが大きいし世界中にあるんだけど、どうしてもここへ入れば安心っていう感じじゃないんですよ、マクドナルドはね。安心というよりも、はい、まあしょうがねえなみたいなね。でそれじゃあビジネスとしてね、良くないだろうというふうに思うんです。だからまああれだけね、世界中に広まった魅力が、
はい、
あの会社の製品にあったことは確かなので、
そうですよね、
やっぱりもう一回味を良くするっていうことが本当で、朝食作ったり何したりとかね、いろいろやってるようんだけど、
はい、
形じゃなくて中身しっかりしろよと、そこしかないよと、
はい、
ライバルいっぱい出てくるわけじゃないですか。
そうですね、
日本だってね、いっぱいなんかロッテリア食べたら最近美味しかったんですね。
美味しかったですね。
はい。
あ、こんなに美味しかったんだって、あの、普通のハンバーガーセットを食べたんですが、ね、あとポテトと、あの、ドリンク
で。それおいくらですか
?500 円。
ああ、はい。でも感覚としてはね、マック的な感覚から言えばちょっと高いような感じますよね。
うん、そうですか、ね。
でも美味しかったら食べますよね。
はい。
食べ物屋は食べ物で勝負しなきゃダメです。景品で勝負したらダメです。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら、
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら、
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら、
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら、
2人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら、
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
昨日かな、
昨日
はい、神田のやぶそばにね、
あ、はい、
あの昼飯を食べ忘れて、食べ遅れて、お、どうせだったらまあ2時か3時に行ったら大丈夫やろうと思って、
ええ、
須田町で、淡路町のね、あそこら辺歩いて、うん、で、やぶそば行ったんですよ。
はい。
そしたらね、もう100メートルぐらい遠くから見てもね、人がずらっと並んでるんですよ、ね。
あの、以前もそうですけど、いつも並んでますよね。私もあの、行ったことあるんですけど、その時も結構並びました。
は
い。
で昔はね、3時4時っつったらね、人はあんまり並んでなかったんですよ。
でもあの、再オープンというんですか、
再オープン、ね、リオープンの直後だったのでね、はい、まあある程度確保したんだけど、で一応後ろに列作って、
はい、
守衛さんがね、ここが最後ですって言ってる人に、でこれどのくらいかかるのっつったら、いや1時間かかるって言われて1時間そば食べるのに待つのはと思ってね、でもまあ中見たいじゃないですか、
はい、
でも近づいてわかるのは昔の建物の立ち位置と全然違うんですよね。
あ、ググッと、そうなんですか。
前に出てきていて、そこがもうお部屋になってるんですよ。前はお庭があって、その奥に、
はい、
まあ、土間みたいなところがあって、はい、まあ、そこにもテーブルを置いてあって、小上がりがあってという形でしたよね。
はい、
で、右側に、天ざる一丁とかでね、なんかもう全然真似できないんですけど、あの、声出す女性がいて、ということですよね。でも、今は、その左側に新しく建てられた大部屋があって、そこがお蕎麦を食べる場所になっていて、じゃあ右側は何があるかっていうと、なんか鬼会みたいなね、構造になっていて、じゃあ宴会できるようになったのかなと。蕎麦屋って早いんですよ。だいたいね、7時か8時にはもう終わるんですよね。で、だから蕎麦を食べに行くっていうことは、今夜は早く切り上げるっていう、そういうね、
はい、
合図だったんだけど、そうか、2階はまだ見てないけど、宴会場かなとかね。でもそこまでチェックして、 あの、じゃあまた来ますって言って。
あ、じゃあまだ召し上がってはいないんですか？
いないんですよ。だけども、あのね、あの声が聞きたかったので、僕は。
ああ。
やってましたよ、ちゃんとね。そういう、そこで聞いて、でも尺だから、須田町のね、あの、松屋に行ったんですよね。松屋はもう僕は大好きなので、で、松屋に入って、松屋なら入れるだろうと思って行ったら、もう、すごい混んでて。
それで。そうなんですか。
神田はひどいことになってるな。日本中の蕎麦食いがここに来てんじゃねえかなと思うぐらいね。でもね、あの、松屋は、ご相席をさせてくれるんですよ。つまりね、神田の藪蕎麦は僕の見た印象では、1テーブル1グループなんですよね。だけど松屋は、空いていたら、お一人さんどうぞ、二人さんどうぞって入れてくれるんですよ。まあそこで、あの、食べれたんでね。で、そこはね、天ぷらがうまいんで、天ぷら食べてきたんですけれども、はい、まあ、すいませんね、あの、神田のやぶそばは取り上げながら、味はまだ、でもね、あの、食べた人によれば、昔と同じ、
変わらない。
でしたと、こう言ってるので、今度行ったら、はい、あの、短く報告します。
はい、お願いします。今週のここを見てきた、これを見てきたは、神田のやぶそばでした。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリー。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
日本シリーズはね、明日からですかね、
はい、
なんですけれども、私はね、まあ、今年は阪神タイガースとカンザスティロイヤーズを応援しようというふうに思っていて、
あら、
で、一戦はね、はい、第一戦はね、ああ、
すいません、
ね。
そうですよ。はい。
ホークスのファンでしたね。
はい。
すいませんね。真っ二つに言われて。
いやいやいや。
でね、第一戦ね、あまりにもカンザスシティがだらしなかったので、もうこれはダメかなと思ったら、第二戦はやっぱりパワーアップしてきて、まあ、青木は全然パワーアップしなかったんですけど。
ねえ、なんかちょっと調子を落としてる感じですね。
まあ、7打数0安打でね。まあでも、いい当たりもあるので、そんな完璧に悪いわけじゃなくて、今のカンザスシティロイヤーズの勢いだと、必ず戻ってくると思います。さすがにあのサンフランシスコで3連勝っていうのはないだろうけど、だからそういう意味では楽しみだっていうのと、僕的に阪神対ソフトバンクを批評すると、
はいはい、大丈夫です、どうぞ。
ソフトバンクはね、やっぱ秋山さんの最後の年なのでということがあって、ちょっとね、変な力が入るんじゃないかなというふうに思うんですよね。
そうですね、今まで見ていても、で、絶対的な強さという感じではないですね。
それでね、まあ、五十嵐君もそうなんだけど、はい、中継ぎがね、このところガタガタじゃないですか。だからね、あの、大隣が頑張らないと、ホークスは難しいということですよね。まあ、阪神もね、ジャイアンツをああいう形で破っちゃったので、
はい、
俺たちやっちゃったよというふうに思っている可能性もあって、はい、これはね、どっちが勝つか分かりません、はっきり言ってね、はい、まあ、力接近してんじゃないかなと思うんで、でも私は1985年以来、日本とアメリカで2つのチームが日本を制しました、アメリカを制しましたっていうのがいいと思うんで、すいませんね。まあ、来週、ね、まあ、まだ来週やってるかもしれないんで、また来週この話になるかもしれませんけども、はい、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。